皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、今年もわずかになってきました。私たちも毎年恒例の全国シンポジウムも終わりまして、あとはね、ちょっとまあニュースレターを作るっていう作業も残ってて、いろいろあるわけなんですけれども、まあ無事2017年とね終えられるかなというふうに思ってますが、温暖化対策はまあ一層ね進めていかないといけないというところであります。2016年度の国内の温室効果ガスの排出量がね、速報値が出ましたので、今日はそちらをね中心にお話できたらいいかなというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず12月9日のね、市民が進める温暖化防止2017全国シンポジウムだったんですけど、まあまあいろんなねイベントが重なっているにもかかわらず、たくさんの人も、特にね遠方からもね来られていましたけれども、参加いただいてですね、まあなんていうの、自画自賛になったらいけないんですけれども、まあ内容もね充実してたのかなというふうに思います。国立環境研究所のね江守さんなんかが、卒炭素というか、考え方でね、まあ炭素の文明っていうの、ね化石燃料の文明っていうのもあったんですけども、それをね卒業する時期に来ているんじゃないか、それから台湾と韓国からのねエネルギー事情の報告あったりですね、最後はやはりいろんなところで再エネ 100% 宣言をし、それがまあ実現可能なんだろうね、そしてもっともっとねそれが増えていくんだろうなというね、ちょっとこう元気の出る内容のシンポジウムになったのかなというふうに思いますし、私たちもぜひ次につなげていきたいなというふうに思います。まあね本当にこう脱炭素ができるかどうか、まあこの参加していた人はね7割ぐらいはまあできるんじゃないかと、まあでもあとの3割ぐらいはね難しいんじゃないかというような考えが、まあ、あったんですけど、まあ、どうなることやら、まあね、一般の方々でそれを聞くと、やはり、それ無理じゃないかなという人が多いとは思うんですけども、気候ネットワークのシンポジウムに来られてる人に限ってはですね、結構、まあ、たくさんの方が、脱炭素、まあね、2050年、から2100年の、今世紀後半にね、できるんじゃないかというような、考えが、まあ、見えてたいうところであります。ご参加いただいた皆さんね、ありがとうございました。一つ、ニュースなんですけども、350.org Japan、350Japan っていうね、国際的な NGO の、まあ、日本の、団体があるんですけれども、こちらがダイベストメント、ね、化石燃料や原子力にお金を流している銀行から、お金を、引き上げる。ね、そういうこう事業をやってるんですけども、それで地球に優しい銀行へと、口座へ乗り換えるということで、まあ、12月12日までにね、その、いわゆるキャンペーンのようなものをやってて、119人の市民、7団体が、口座を移したということなんですね。推定預金額、4億3780万円ということですか。まあまあ、たくさんのね、お金が、まあ、ダイベストメントしたということですね。で、まあ、ダイベストメントが、まあ、どっからどこに移ったかみたいなね、ことも書かれてはいます。またね、ホームページ見ていただけたらなというふうに思うんですけども、特にですね、パリでね、まあ、イベントも開催されて、たんですけれども、気候変動ファイナンスの日ということであったんですが、日本の金融機関、気候変動対策が遅れているという傾向が明らかであったと。ドイツね、オランダ NGO 民間銀行機関投資家による石炭火力発電所開発に最も関わる120社の世界的企業への投融資状況をまとめたレポートを発表したということなんですが、やはりその、120社の中で1位と2位は 日本のメガバンクが占めたということが判明したというようなことですね。まあ、こういうこともあって、日本の金融機関がちょっとねやっぱり遅れているんじゃないか、もっともっとねパリ協定に整合する責任ある投融資方針を策定して、いただきたいというようなことをこの350ジャパンの、ね、代表が述べているということです。まあ、このあたり、ね、お金の流れということですから非常に重要なんじゃないかなというふうに思います。はい、2016年度温室効果ガス排出量、ですかもう昨年ですよね、まあ、ちょっと今年も終わろうとしてるんですけども、それで、まあ、速報値なんですね。まだ、確定値確報値ということではありませんけれども、2016年度の日本の温室効果ガス総排出量が13億2200万トンであったと、その前の年2015年度と比べて0.2% の減少ということなんで、まあ、微減という感じですかね。2013年度の総排出量と比べて、まあ、これはあの、目標の基準年ね、比べて 6.2%。で、もう一つ基準年があって2005年度、と比べて 4.6% 減少をしたということですね。これに関するね、ニュースも少し出ておりまして、新聞によってね、タイトルがちょっと変わってまして、温室効果ガス排出 0.2% 減、代替フロンの回収が済まずっていうような見出しであったり、温室効果ガスが3年連続で減少、再生エネルギーが拡大ということなんですね。まあこういうところで少しずつ見方は変わってくるわけなんですけれども、一つまあちょっとこう今年の2016年度の排出の特色で温暖化の隠れた悪玉代替フロンの排出増加ということで各社、対策を相次いでいるというような、まあ、新聞の記事もありますけれども、まあ、本当にねこちらちょっとまた後で紹介しますが、代替フロンはこう、まあ、ずっと増えている、来ているわけなんですね。で、日本もねモントリオール議定書によって代替フロンの使用量を、まあ2019年から段階的に減らさなければいけないんですが、石炭火力発電所の建設など、CO2 対策で世界で後手に回っている。代替フロン対策でも遅れを取れば日本の地球温暖化対策の姿勢に疑問の声が一段と高まるのは必至だというようなね、記事も、見受けられます。はい、まあ、そこでですね、まあ、参考としてやはりその、冷媒分野の HFC の排出量が増加したということと、再エネの拡大、エネルギー系の CO2 が減少したということが、まあ、大きいということですね。で、これは、まあ、CO2 以外にもメタンガスであってあったり、一酸化二窒素であったり、ということでそれぞれ分析がされています。CO2、ね、二酸化炭素に限って言えば、CO2 排出量が12億2200万トンということで前年と比べて 0.5% の減少、ね、これだから他のところで 0.2% になっているのはフロンが増えているからということになりますね。で、産業部門なんですけども、産業部門の CO2 排出量がですね 1.6% 増加ということですね。これは製造業における排出量が増加をしたことということで、まあ、産業部門、日本全体で、減っているにもかかわらずちょっとこう増えている、それから運輸部門はですね、前年度と比べて 0.8% の減少であったと。業務その他部門、これは商業、サービス、事業所などということなんですけども、これは前年と比べて 5.2% 減少をしたということですね。で、家庭部門もですね、2.8% 減少をしているわけなんですね。まあ、こういうところで、やっぱりちょっと産業部門だけの増えているのが目立つのと、エネルギー転換部門もですね、増えていまして、7%。というようなことで、まあ、どこがね、ちょっと増えているかというところも、注目しなきゃいけないのかなというふうに思いますが、その他、メタンガス、一酸化二窒素というところも減ってはいるんですけれども、問題の、フロンガス。これは4種類ありまして、 て、それが、まあ、全て増えていると。特にその HFC ということで、まあ、HFC というガスね、ハイドロフルロカーボンということなんですが、これもあのいろんな種類があって、HFCs ということで、複数形になるんですけれども、前年と比べて、10.3% 増加しているし、本当にね、あの以前から比べれば、2005年と比べれば 238% も増加しているということなんですね。これはまあ、やはりその、なんて言いますか、私たちはね、こちらを減らさなきゃいけないよということで、ずっと提案をしているわけなんですけれども、なかなか、冷媒部門でね、HFC を導入を進めてきているんですよね。これはあの、まあ、あのオゾン層破壊があって、その特定フロンをね、まあ、使ったらいけないということで、代替フロンにしてる。で、まあ、これも政府もちょっとね、積極的に推進をしている中で、こういう結果になってるっていうことは、まあ、好ましくないんじゃないかというふうにね、考えるわけなんですね。これはまあ、本当にあの、すでに自然冷媒のものがありますのでね、まあ、あの、代替手段がないというわけではないので、ぜひ、あの、早く取り組まなきゃいけないなというふうに思いますね。で、参考データなんかでもね、電源別の発電電力量、二酸化炭素排出量なんかも、出ていてですね、まあ、2015年度、16年度ということで、まあ、原子力発電の設備利用率なんかも、しっかり出ています。それから、再生可能エネルギーがね、やっぱり増えているんですよね。特に太陽光は本当にね、こうぐーんと伸びているところと、まあ、風力もね、伸びてはいるんですけども、ちょっとこう頭打ちのようなところがあったりは、します。まあ、そのあたりはね、あんまりこれ報告には詳しく書かれていなくて、グラフだけ載っていたり、まあ、これはあの別のね、報告に出てると。それから、温室効果ガスの排出量にね、大きく影響するのが、気候ということなんで、天気の状況、2016年度はどうだったか、全国的にはね、夏は暑かった。ね、特に、沖縄、奄美、記録的な高温、というようなことがあったんですけれども、冬はね、2015年度よりは寒かったんだけど、やっぱり平年よりは、暖冬となって、気温の変動が大きかったというようなところで、まあ、少しこうね、オフィスとか家庭の暖房、冷房に与える影響も多いということで、こういうことも分析として書かれているところがあります。やはりね、私たちとしては、まあ、一番大きな問題は、すでにもう2020年目標を超過して達成しているわけなんですよね。ここはもう早く見直さなければいけない。世界がね、日本の、目標をもっと大きく してくださいというふうに言っている中で、ここは、ちゃんとやらなきゃいけないなと。それから産業部門がね、やっぱり増えている。これはまあ抜本的なね、カーボンプライシングなどを導入しないと、いけないのかなと。それから、フロンガスね、しっかりやっていかなきゃいけないということで、まあこれはずっと私たちのね、主張で変わらないところで、2016年度の温室効果ガスの排出量が、出たということで、今日はお伝えをしていきました。まあね、もう少し、2017年ももう少しですけども、しっかりと京都発温暖化防止を伝えていきたいというふうに思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。